存在雑貨店。さあ、今週も始まりました。存在雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
さあ、今週はオープニングから告知です。
お、
今回がですね、そんな雑貨店2022年通常回最終回になります。
お、
でもですよ、
はい、はい、
もっと和田店長と下平さんの声が聞きたいと、
うん、
そういう既得な方、ね、珍しい方、奇妙な方のためにですね、
は
い、
ほう、
もう一回聞くチャンスがあります。
お、
これはですね、12月31日、毎年恒例、はい、年末特番がありますね。
うん、
で今年はですね、そんな理科の時間 B のコーナーにお邪魔しまして、はい、時間枠に、うんうん、そちらでですね、はい、そんなプロジェクトの面々が全員集まりまして、
はい、
収録して、この間ね、収録してね、大変なことになってね、うん、まあ詳しくは聞いてください。
はい、
もう本当に楽しかった、
はい、本領発揮ですよ。本領発揮
ですよ、うん、我々の底力をね、
はい、
見せてきましたから。
うん、
そちらがですね、12月31日、そんな理科の時間 B の時間枠で配信になりますんで、
はい、
ぜひともですね、そちらを聞いていただいてと。
うんうん、
で、その翌日、まだまだ聞き足りないと、はい。もっと聞きたいっていうですね、
うん、
もうちょっと荒れな方、ね、ちょっと荒れな方用にですね、はいはい、これもですね、毎年恒例ですね、年始特番。
はい。
これもですね、あるんですね。これも、まあまあまあ、生でやってると思ってる人はいないでしょ1月1日のね、朝6時からね。
はいはい。
生でやるわけはない。なんぼなんでもそこまで僕たちはね、暇じゃないですよ。なので、そこはですね、そちらももう収録終わりまして、
はい、
1月1日午前6時に、これはですね、各番組で、
はい、
ね、そんなことない一生、そんなエリカの時間 B、そんない、まだまだ自分の番組間違えちゃった。そんな雑貨店と、
はい、
ね、各番組で内容同じです。
うん、
なので内容同じですから、それぞれ聞いていただいて、
はい、ね、間違い探し
本当に同じかっていうのを聞いていただいてと思っておりますんで、はい、そしてですね、
はい、
まだ聞き足りないっていう方のためにですね、
お、
新年そんない雑貨店は1月のですね、一発目は7日ですね、
はい、はいはいはい、
1月7日7日じゃないぞ、4日ですね、1月4日
4日、はい、
もう大丈夫ですか、年末僕酔ってるんじゃないですか、これは、ね、1月4日に2023年第1回が配信になりますんで、
はい、
そちらお楽しみいただいて、
うん、
でですね、まあ、年末年始いろいろとね、お酒も飲みたくなる季節じゃないですか、
うん、そうですね、
ですね、11月に我々ご紹介しましたシントホールディングスさんのピカソ19代という日本酒、はい、
うん、
大変好評でして、
はい、
やっぱ飲んだ方からね、うめえうめえっていう声がね、リピートしたとかっていう声がいっぱい来るんですよ。
はい、本当に美味しかったですからね。
で、そろそろまたみんな飲み終わっちゃってるでしょ。
うん。
で、多分年末年始はシントホールディングスさんもさすがにお休み取ると思うので、
うん、
頼むならギリ今ですよ。
あ、そうだそうだ。うんうん、
ギリ今ですね。
そうそう、お正月用にね。
そうそう、お正月に来るかな。どうだろうか、もう今日が12月28日のはずだから。
微妙かな。
まあ正月の酒飲み終わって、
うん、
ちょうどいいやって頃に来るんじゃないですか。
はい、補充用ですね。
補充ですね、補充です。
はい、
まだね、そんないプロジェクトのホームページに、リンクがあるはずですので、
はい、
そちら踏んでいただいてご購入いただければと思っております。うんうん、
はい、
ぜひともお楽しみください。
はい。
さあ、じゃあ本年最後のお話をしましょうか。
うん。
先週ですね。
はい。
我々はクリスマスと見せかけてニュートンのお話をしたわけですよ、
うん、
ね、各方面からね、今年はクリスマスの話をすると思ったのにと、
はい、
下平さんまで騙すとは何事だと、ね、各方面からお叱りの声しきりですよね。
お
というわけで、
はい、
仕切り直してですよ、
うん、
今週もニュートンの話をします
変わってなくない？
あのね、下平さんね、
はい、
先週はね、ニュートンっていうのはこんな業績があってとか、万有引力がどうしたこうしたと、うん、ね、こんな論文書いてとかね、うん、
はい、
で、オーディオブック限定版の方では結構やべえぞって話もしましたけれども、
はい、
ニュートンですよ、裏の顔があるんですね。
ほう、
彼ね、裏の顔ね、
うん、
探偵なんです
よ。お、
そういった側面なんかにもスポットライト当てて、本年最後の話をしていきたいと思います。
はい、
それではそんな雑貨店、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店、そんな雑貨店、雑貨店、さあさあさあ、下平さん、
はい、
ニュートンの裏の顔ですよ、
うん、裏の顔、
オーディオブック限定版でもね、うん、まあ、年老いてから、
はい、
晩年は結構やばかったって話をしましたけども、
うん、
晩年ですね、ニュートンはですね、錬金術というのに傾倒してまして、
うん、
鋼のね、
うん、鋼の
違う違う違う違う、いろんな金属から、いろんなものから金を作り出そうと、はい、で一儲けしようぜっていうあれですよ。
はいはい。
まあ、それがね、の後の核物理学とか、うん、化学なんかにはなっていくんですけども、はい、まあ、その頃のね、錬金術って本当に半分魔術みたいな感じで、うん、とりあえずいろんなもん混ぜてみよう的なやつでね。
はい。
でね、ニュートンね、死後ね、髪の毛を分析すると、髪の毛からね、水銀が検出されてるんですね。で、水銀ってね、はい、結構精神に不調をきたすんですよ。吸っちゃったりすると、はい、なのでその影響もあってちょっと晩年やばかったんではないかなと。で、実際にね、ニュートン晩年はね、不眠とかね、はい、あと不安とかね、うん、記憶障害なんかもあったらしく、そういったのもそこから症状として出てきてるんではないかななんてことが言われてます、うん、いろんな友達とね、喧嘩したって話もしましたけれども、はいはい、オーディオブック限定版の方では、うん、ジョン・ロックっていうね、親友がいまして、はい、ニュートンには、はい、このジョン・ロックはですね、僕は大学政治学科出てるんですが、うん、政治学の世界ではですね、まあまあ超有名人というか基礎的な人物、
はい、
社会契約説って言いましてね、うん、国とか社会っていうのはそこの構成員である、まあ、市民国民との契約によって成り立ってるんだよと、
うんうんうん、
まあ、上から支配されるんではなくて、権利の一部をみんながこう差し出すという契約をして、その集合体としての国家とか、はい、まあ、社会のを作ってるんだよっていうね、社会契約説っていうのを唱えた人なんですよ、うん。有名な著作にね、市民政府論とか、
はい、あ
るいは統治二論なんていう風にして訳されるんですが、うん、そういった本も出してる人なんですね、うんうん、この人ね、ニュートンのね、親友だったんですよ。親友だったんです。
あ、え、
かっこいい。ところがですね、ところがですね、ジョン・ロックがですね、はい、病気になった時がありまして、うん、その時にニュートンはですね、お手紙を書いたんですね、はい、ロック病気なんだってって、うん、病気なんだってね、死ねばいいのに、
死ねばいいのに、死ねばいいのに、
おかしかろ結びが。
え、
病気だそうですね、お大事でしょ普通は、はい、病気だそうですね、死ねばいいのにっていうお手紙を書いちゃいまして、
あ、
もうだいぶ不安定な状態ですよね、
はいはい、
でもね、一月後にはね、我に返ったんでしょうね、うん、謝罪の手紙を出すんですよ、
はいはい、
ただね、もともと性格は良くなかったと思うんだ、
はい、
だからね、謝ってはいるんだけど、うん、こんな手紙なの。あの時はすいませんでした、不眠と不安でとんでもないことを書きました、でも何を書いたか覚えていませんので許してくださいと。普通に一方的にごめんなさいでいいんじゃないかな。何を書いたか覚えてないんだからしょうがないよねっていう手紙を書き送ったりもしてましたね。でですね、50歳の頃、
はい、
1689年になりますが、うん、この頃ですね、なんかちょっと恋をしたのかな、スイス人数学者のですね、はい、ファシオド・デュイリエという人がいまして、うん、この人お若いんですね、はいはい、若い女性なんですね。で、この人と出会ってどうもね、ちょっと恋愛関係とか親しい関係にはなったらしいんですね、
うん、
ただですね、1693年にこの人との関係も終わってるんですよ、
うん、
で、この1693年頃っていうのがニュートンが一番錬金術にのめり込んでいた時期でして、
ほうほうほう、
これ失恋の辛さからそっちに行っちゃったんじゃないかな、
うん、
だから睡眠中毒にもなろうよと。
あ
ね、でだんだんだんだんこう回復はしていくんですけども、うん、まあそれでもやっぱり蓄積するものはありまして、はい、だいぶ精神面で影響を受けていたんではないかと、うん、さあ一方その頃です、
はい、
イギリスはですねある悩みを抱えていたんです、
うん、
国家としてのイギリスは、はい、偽金に悩まされたんですね。
ほうほう。
これをですね大々的に作っていた人物がいまして、これニュートンじゃないですよ、
うん、
ウィリアム・チャロナーっていう人物がですね、はい、偽金をバンバンバンバン作ったんですね、うん、このウィリアム・チャロナーはですねもともと釘作りの職人だったんですよ、
はい、
釘って今ではね機械で作りますけども、
うん、
昔は手作りだったんですね。
へ
え。でねバーミンガムっていうところで釘作りのね、うん、弟子をしてたんです。
はいはい。
でこのバーミンガム釘作りしかも手作りでしょ、
はい、
金属細工ですよね、
うん、
偽金作りが盛んな土地なんですね。
そうなのか。
特にねこの頃は銀貨、
はい、
バーミンガムといえば偽銀貨と言われるくらい、だから釘作りそっちのけでね偽銀貨作りにこう奔走していたんですね、ウィリアム・チャロナーは。
釘作ってよ。
そうなんですよ。でやがてですね1680年頃に、
はい、
チャロナーはですねロンドンへ、イギリスの中心地にやってきます、
うん、はい。
この頃のイギリスはですね王立造幣局っていうところがありまして、
はい、
まあ、お金作るところですね、
うん、
ここでね機械製造された銀貨とそれから、
はい、
作業員がハンマーでガンガンガンガン作っていた手作りの銀貨両方ありまして、
うん、
で手作りの方はですね結構縁を削ってやすりかけてね、は
い、
でその、まあ、粉にした銀をかすめ取るってことがよく行われてたんですよ。
うーん。
でチャロナーはですねもともと世界企業だったこともあって、
はい、うんうん、
こうやってかすめ取ったり偽銀貨作ったりして、
うんうん、
大金持ちになるんですね。
おお。
大成功するんです偽金作りで、うんうんうん、やっちゃダメですけども成功しちゃいけないけども成功しちゃったんですね。はい、
ええ、
で大金持ちになれば何するかって言ったらば、まあ当然ですね贅沢するんですね、
うん、
まあいいもの食べるしいいもの着るし、はい、で、うん、もうでっかい家は作るし、
うん、
そしてですねやっぱりこうなるんですね愛人も囲うんですね。そしてね家なんてね表札、
はい
はい、表札本物の銀よ。盗まれたらどうすんのって思うけど、
はい、
まあ、そんぐらい盗まれても大したことないよっていうぐらい金持ちだったんですね。
うん。
で時にはですね捕まりそうになることもあるんですよ、バレることも、
はいはいはい、
そうするとですね、自分に逮捕の手が迫ってくると、うん、捜査の手が迫ってくると身を隠すんですね、
はい、
で隠してる間に金が尽きるんですよ、
はい、
まあ、隠れてる間もね金遣いは荒いんじゃないですかね、
うんうんうん、
でそうすると他の方法で金を稼がなくちゃいけません、
うん、
じゃあどうするかと、
はい、
この頃ですね前回もお話ししましたけどもジェームズ2世っていう王様が王位を追われておりまして、
はい、
でこのジェームズ2世王の座を追われてしまいましたが復帰を狙ってるんですね、うん、
はいはい、
なんとかまた王の座に返り咲きたいなと、
うんうんうん、
でこのジェームズ2世はですねあるチラシを作るんですよ、
はい、
俺が王位に復帰する応援をしてくれたら王位に返り咲いたらば応援してくれた人を手厚くいい思いさせてやるぞっていうね布告文を作るんですね、
はい、
ただですねやっぱりこれ王位を追われた人間ですので、
うんうん、
それに加担するやつも逮捕になっちゃうんですね。
はいはいはい。
で逮捕されたらその情報を提供した人間には賞金が出るんですよ。
おお。
これ美味しいわけですねチャロナーにすると。
はいはいはいはい。
だから、その賞金目当てにですね、
うん、
まず印刷屋さんにその布告文のコピーを印刷させます。
はい。
でコピーを印刷させて、でいや大量に印刷してくれてありがとうと、もういっぱい作ってくれたからもうお礼だよって言ってお疲れ様会を開くんですね。
はいはい。
印刷屋さんを呼んで、そこにはですね印刷屋さん以外の人も呼ばれてるんですよ。
ん？
警察も呼んでるんですね。でおまわりさんこいつですって言って自分が印刷させといてよ、はい、
え
こいつが印刷しましたって言って捕まえさせちゃうんです。で賞金を得るんですよ。ひどいっつか、ま、頭はいいけども詐欺師っつうのは
自作自演じゃないですかそれ。
まさにそうですよ、詐欺師っつうのはこうですよね。
あ、
悪い方向に悪い方向に頭が働く。
あ、
いい方向に使えばいいのにと思うけどそっちに使う気はないんでしょうね。
うん。
でこれでまた金を儲けました。
はい。
で儲けた金で何をするかと言いますと、
うん、
やっぱり偽金作りだなと。
うわ
またですね偽金を作り始めるんですね、
はい、
でやっぱり手先器用だし実績もあるので、うんはい、ロンドンのね偽金作りたちを束ねる存在になっていく中心的存在になっていくんですよ。
はいはい。
でこの頃ねイギリスロンドンではですね本当にもう偽金がいっぱい通用してまして、
うん、
本物の通貨をねほぼ見ないくらいだったんですね。もうまあ財布の中に入ってるものはほとんど偽金と、
うん、
だからね例えばフランスなんかに行きますと、
はい、
イギリスの銀貨を使ってあの金本物の金を買うよりも、うん、銀貨を溶かしてねただの銀にして金と交換した方が価値があってたくさん交換できるっていうぐらいお金に価値がなくなっちゃったんです、それぐらいね、まあ、通貨の質が悪くなったんですね。
あ
でチャロナはこういったことやってまして、
うん、
他にもですね、まあ、削り取ってそれをね、金の銀のインゴットにしてみたりしてたんですが、
うんうん、
銀のね銀貨のね削り取りって死刑だったんですよ。
うわ
だから結構危ない橋は渡ってたんですね。
はいはい。
ただそれでもやっぱりうまみが大きかったんでしょうね一攫千金といいますか。それを続けまして、
はい、
凄まじく大儲けしていきます。で当時のね統計が残ってるんですけども、まあ、正しい統計かどうかは分かりませんけどもね、
はい、
あの一番悪い時にはね2000枚に1枚しか本物の銀貨が入ってなかったというくらい偽金が横行しておりました。でさらにこの頃、
はい、
イギリスはですねフランスとの戦争の真っ最中なんですね。
うん、
まあ、イギリスね最近は EU から離脱なんてことやりましたけども、もともとねあの国はね大陸と仲悪いんですよ。もともとイギリスはあの大航海時代に乗り遅れ、
うん、
大陸からは田舎者と蔑まれ、
うん、
でそれを見返すべく頑張っていったらば、でもお前たちには歴史がないじゃんみたいなこと言われ
うん、うん、
だからねすごくね大陸と仲悪いんです、
はい、
でこの頃もイギリスはフランスと戦争やってました。
うん、
この頃の戦いからねイギリスには正規軍が設けられたんですよ。
はい。
で正規軍っていうからにはやっぱり軍人さんがいますよね、うん、
はいはい。
お給料を払わなくちゃいけませんね、
うん、
そうすると国の財政が圧迫されるんですね。
そうですね。
でさらにですね戦争が長期化するんです。
はい。
長期化すればするほど軍事費はかさむんですね。
うん。
で膨大な軍事費になってしまったので、
はい、
これ賄うためにどうするかと、
うん、
まあいつの世も国がやることは同じですよ。税金をかけるんですね。で税金をかけて、
はい、
で税金よこせって言ったって、まあ今だとねあの天引きとか日本だと、
うんうん、
そういった方法がありますし口座から引き落とすとかってことありますから、はい、なかなか逃れられないですけども、はい、まあ、昔はね、まあ、自主的に持ってったりね、
うん、
徴税官がやってきてさあ出しなさいって言ったりして、
はい、
いや今ないんでとか、
うんうん、
あの持っていけるものなら持っていきやがれみたいなこともあったので、なかなかこう徴税できないわけですよ、
はい、
でそこでですねいろんな権威をパワーをね、うん、利用するんですね、うん、
はい、
ケンブリッジ大学とねケンブリッジの町、
うん、
ここの税務官、まあ、税金取り立てる係の人ですね、
はい、
まあ、取仕切役といいますか、
うん、
この人にねここにですねニュートンを任命するんですね。
え？
ほらあのニュートンさんですもん。
はあ、
もう科学界の大建物、はい、
うん、
ビッグネーム、
はい、
でそうするとあのニュートンさんが言ってるんだからってことで税金出しやすいんですよ、
はい、
っていう、まあまあまあネームバリューを利用したんですね。
はいはい。
でここでニュートンとチャロナーの二人の運命が今交錯するんですよ、
はい、お
ね、
はい。
でですね偽金で困っていた大蔵省、
うん、
ニュートンに助けを求めたんですね、
うんうんうん、
この頃はねまだね経済学といっても近代経済学ですね、近代経済学がまだ生まれたばっかりで、
うん、
で、あのまだまだよく分かってなかったんです経済のことが、
はい、
で一方ニュートンはですねプリンキピアっていうものを、まあ、物理学の本書いて、
うん、
まあ、分厚い3巻にわたるねやつを書いて、
はい、
もう神の領域だと言われるぐらいですから、これでね、うん、世界の見方を変えた賢者だったんですよ、
はいはい、
だからもうこの人はすごいと、
うん、
とにかく頭がいいと、だからこの人に頼もうっていう風に言ってお願いされるんですね、うん、
はい。
でまたねニュートンやっぱり教え子もいるにはいまして、
うん、
かつての教え子にねチャールズ・モンタギューって人がいたんですが、
はい、
この人は出世しましてね大蔵大臣だの。
おお。
でチャールズ・モンタギューが、まあ、教え子ですね、この教え子はニュートンをね、はい、税務官からさらに上の造幣局の幹事監査人に推薦します。
はいはい。
これも もうね、まあ名食みたいな感じだったんですよ。
うん、
ほら、もうニュートンさんがこういうことやってんだから皆さんちゃんと税金払いましょうよとか、うんうん、
はい、
ね、あの神の領域に等しいようなあんな人までが税金を納めるべきだって言ってんだからわかるでしょっていう感じだったんですね。
うんう
ん
うん、
でね、モンタギューもね、ニュートンにお願いするときに、
うん、
あの、そんなに大変な仕事じゃないですと。あまりお手間取らせません。うん、もう名前だけ名前だけ、もう簡単なお仕事ですからっていうふうにしてお願いするんですね。
は
い、でですね、一方ですよ、さらに。
はい。
このモンタギュー、ニュートンの教え子ですね。
うん。
大蔵大臣のモンタギューの前任者。
はい。
前に、大蔵大臣になったのがチャールズ・モーダントって言いまして。
はい。
このモーダントはね、さっきの偽金作りのチャロナー、
うん、
このチャロナーを取り立てて枢密院で証言させてるような人物だったんです、
うん、
チャロナーもね、知識はあるんですよ、お金に対する、
はいはいはい、
だから自分を売り込んでくるし、
うん、
それを当てにしてこいつに頼もうって思っちゃう人もいたんですね、
うんうんうん、
チャロナーなんかね、やっぱ自分を売り込むことにはね、長けてるんですね、
うん、
パンフレット自分で作りましてね、
はい、
自分がいかに貨幣と経済について専門知識があるかってのを吹いて回ったんです。
おお、
だからもう売り込みがすごいんですよ。
はいはい。
でね、こんなのも作ってますね。貨幣の削り取りおよび偽造防止法案を成立させるための提案。法案ですよこれ。
おお。
しかも貨幣の削り取りに関する法案っていう。
はいはいはい。
お前がやってたんじゃん。と私は、まあ、やってるとは言いませんけど。
はい。
こういう風にして奴らはやるんじゃないですかなんて感じでね、やるわけですよ。そりゃそうでしょ、お前がやってたんだもん、本人だもん、やってる、
はいはい、
でこんなのを持って、まあ、大蔵大臣なんかのとこに行って売り込みに行くので、
はいはいはい、
なるほどなるほど、じゃあ枢密院で証言してくれなんてことになるんですね、
うんうん、
もう近づいてきましたね二人がね、
はい、
で下村さん、ここまで僕銀貨とか貨幣とは言いましたけど、はい、
うん、
紙幣って言ってないでしょ。
言ってないですね。
そう、あのね、まあ、貨幣の中には、まあ、紙幣も含んでもいいんですが、
うん、
紙幣とね、この銀貨ってやっぱ違うんですね。コインと紙幣、
はいはい、
あの紙幣っていうのは紙に印刷したお金、紙のお金ですね、
うんうんうん、
まあ、我々がね、お札をお札って言ってるやつ、あれは紙幣と言います、はい、
うん、
でイギリスではですね、紙幣が誕生するのは1694年なんですよ、
うん、
あ、ごめんなさい、もう1年後だ、1694年の後、1695年ですね、うん、
はい、
1694年にイングランド銀行っていうのはできるんです、
はい、
で銀行ができて翌年の1695年に紙幣の発行が始まりました。
おう、
ここまではね、チャロナーは銀貨をね、
はい、
まあ偽銀貨を作って儲けたわけです、でこれがまあまあ銀貨も残りますけど紙幣になるでしょ、
はい、
チャロナーはね、これを大チャンスと見るんですね。
おう、
だってですね、よく考えてください、
はい、
紙幣でしょ、
うん、
ただの紙じゃないですか。
紙ですね。
だから銀を削り取ったりする必要もないんですよ。
ああ、そうですね、
印刷すりゃいいんだもん。
そうですね。
だからね、今度はすぐにもう偽金銀貨ではなくって偽札作りに邁進するんですね、は
い、うわ
ほら、あの金属加工はお手のもんでしょ、
うん、
だから銅版画のもう版、
はい、
オリジナルを作って版も作って、これで印刷しちゃえばいいやと。これがまたうまいんですよ。
ああ。
で、捕まることもあったんですって、やっぱり、
はいはい、
ただ捕まると司法取引のようなことをしてね、免罪してもらうんですね、うん、まあ法律面でもね、まだまだだったんでしょう、
はいはい、
でどういう司法取引するかっていうと、
うん、
なんかあいつがこういう計画練ってるらしいですよって垂れ込みするんですね、
うんうん、
まあ、取り調べで、まあ、こう自白というか、こういうの知ってますよって出すんですよ、はいはい、でその計画って実は黒幕自分なんですね。
あ、
だから計画知ってるんです、いくつもいくつもあるから、
はいはい、
ところが、その実際の計画の、まあ、実行ですね、
うんうん、
させてるのはね、下っ端も下っ端なので、
うん、
自分のこと知らないんです、そいつらは。
うーん、
だから捕まってもね、自分まで捜査の手が及ばないんですよ。
なるほど。
だからトカゲの尻尾切りですよね。
あ、
なんかあそこでああいう計画やってるってこと仲間から聞いたことあるんですけどみたいなこと言って、
うんうんうん、
で実際行くとやってるので捕まって、
はいはい、
でも捕まった人たちはチャロンのこと知らないと、
うん、
だから自分、ね、僕の言った通りでしょなんて言って許してもらうんですね。
あ、
それどころかね、イングランド銀行にね、またやりますよこいつは、偽札への対処法っていう手紙を書いて、
はいはいはい、
報酬どころかね、信用も得ちゃうんですね。
うわ。
そして先ほどのモーダントに取り入って、
はい、
国の中枢にパイプを持つんですよ。
うん。
そしてニュートン、
はい、
1696年造幣局の幹事に就任しました、
うん、
このニュートンにはですね2つ許せないことがあって、それに直面するんですね、はい、
うんうん、
1つはですね、愛する我が国がと、
うん、
イギリスが大英がと、
うん、
財政破綻しかかっとるじゃないかと。
あ、
それはそうですよ。だってね、銀貨なんか2000枚に1枚しか本物ないし。
そうですね。
また偽の紙幣も出回っちゃうし。
そうですね。
つまりは国中にお金がないんですね。
うん。
ってことは給与の支払いもできないんですよ。
うん。
取引もできないんですよ。
うん。
だから外国から何かを輸入することもできないんですよ。
うん。
これ許せんと。
はい。
で、もう一つはですね、造幣局の長官。
うん。
これがですね、全く無能なのに自分より高い給与を得ていること。
あ、
さあ、先週のニュートンを思い出してください。はい、学校で自分より成績がいい奴がいると許せんって言って、必ず取り戻したでしょ、うん、1位の差を、
う
ん。
そうですね。だから、
自分より無能なのになんで俺より高い給料持ってんだよ、お前らと、
うん。
で、それが許せなくって、仕事に邁進します。
はい。
ここは偉いですよね。
偉いですね。
すぐにね、仕事を覚えて、
はい。
もうね、造幣局の過去200年にわたる歴史をね、渡る歴史を調べまくるんですよ、
はい、
それからね、数十年分の帳簿を全部調べます。
ああ。
で、こんなに穴があるって言って造幣局の長官を追い落とすんですね、うん、で、この頃のですね、造幣局というのはもう削り取られた銀貨を溶かして、
はい、
こう新たにこういろいろ採掘された偽造できない銀貨に作り直す作業をしていたんですね、
うんうんうん、
でもね、これがね、遅々として進まないんですよ。
うん、
スピードが遅くてね、全く追いつかないの。
はい。
で、このまま行くと終わるのに9年かかりますと、うん、新しい銀貨を作り終わるのに。で、大蔵省の方からですね、造幣局に命令が出るんですね、はい、9年なんて待っとれん、
うん、
半分の時間でやれと。
ああ、
で、ニュートンは、
はい、
まあ、みんな不可能だって言ったんですが、ニュートンはね、うん、これを可能にします。
お、
やっぱりね、頭がいいわけですよ。製造工程とかね、鋳造する機械について徹底的に調べ上げるんですね、
うんうんうん、
で、ニュートンが着任した頃のね、3倍以上の効率になったんですね。
おお。
だからね、銀貨の作り直しね、9年どころか半分どころか、はい、2年ぐらいで終了しちゃうの。
いや
ー、素晴らしいでしょ。
すごい。
そしてそんなニュートンには、
はい、
まあ、ニュートンにはというか、造幣局幹事には隠された仕事があったんですね、うん、
はい、
これはですね、通貨関連の犯罪の取り締まりなんですよ、
うん、
で、ロンドン警視庁ってね、できたのは1829年なので、
はい、
それよりもっと前の時代の話ですから、
うんうん、
やっぱ捜査とか記録とかかなりずさんなんですね、
うんうんうん、
で、そんな折にですね、造幣局から新しい銀貨を作るための金型が紛失します、
うん、
で、ニュートンはですね、これどこ行ったって探すんですね、
はい、
で、捜査の陣頭指揮を取るんですよ、
うんうんうん、
で、捜査のためにですね、いろんなことさせますよ。部下にね、変装させたり、
うん、
潜入捜査なんかもさせるんですよ、この時代に。
おー。
でね、まあ、刑務所というか雑居房ですね、
うんうん、
雑居房の囚人にね、スパイさせたりするの、お前のケーキ軽くしてやるから、ちょっとスパイしてこいって言って、はい、で、自らもですね、捜査したりですね、特に尋問なんかを得意として、うん、尋問拷問ね、質問をするのがとても得意で、
はい、
どの指いらないみたいな感じの、
い
っぱいあるから1本ぐらい折れてもいいよね的な、こういったですね、拷問尋問をね、得意としていたんですね、はい、ニュートンは、
うんうんうん、
で、造幣局をですね、引退する時が来たんですが、ニュートンの後にね、
はいはい、
その時にはね、なぜかですよ、
うん、
資料の大半がなくなっていたんですね。
え、
ニュートンがどんな操作をしましたよっていう資料はですね、理由は分かんないですけど、
はい、
焼かれちゃってた、ね、まあ、さすがにその当時もですね、拷問は違法だったので、ね、まあ、証拠が残っちゃってるとまずいね、なぜか資料が消えていたという、
はい、
そういった記録がありますね、
うん、
で、調べていくとですね、どうやらそのさっきの銀貨を、ね、作るための金型、はいはい、紛失しちゃってましたが、うん、どうもね、盗み出したというか出させた人物がいて、
うん、
それがチャロナーらしいと。
お、
チャロナーが部下に銀貨の金型ですね、これをね、
うん、
盗み出させていたらしいってことが分かるんですね、
うんうんうん、
でも証拠がないんですよ、
はい、
で、いろんな人と捕まえてきて証言させるんですが、証人たちの証言がね、お互いに矛盾しちゃうんですね。
うん。
で、チャロナーまで届かないんですよ。
うん。
それどころかですね、チャロナーはですね、本人も、証言で立たされるんですが、
はい。
造幣局が通貨の偽造に加担してるんだと。
うん。
こう言い張るんですね。自分はやってないと。はいはい、造幣局が通貨偽造に加担してるから誰かが持ってたんじゃないと。
うん。
でも、私の技術を使えばそれを防ぐことができますよっていうふうにしてね、特別委員会で証言するんですね。
うん。
でもこれはニュートンが反対して、ニュートン多分ね、こいつうさんくせえと思ったんでしょうね。
はいはいはい。
頓挫してますの計画は。
うんうんうん。
で、チャロナーやっぱり金遣いが荒いので、
はい。
この頃は、チャロナーはですね、金が尽きてました。
うん。
で、急いで新しい、偽金を作らなくちゃいかんと。
うん。
で、作り始めるんですが、
はい。
作り始めた当時の仲間がですね、別件で逮捕されるんですね。うん、
はい。
で、逮捕されて、やっぱりこれ司法取引ですよね。
うん。
チャロナー偽金作ってますよって言っちゃうんです。
ああ。
で、しかもですね、自分は盗まれた金型を磨く仕事してましたって言っちゃうんですよ。うん、
ああ。
で、それを知らないチャロナーはですね、偽金が出来上がるのを待ちきれずに、はい、裁判所にですよ、裁判所に、新しい詐欺を仕掛けに行きます。
はいはい、
裁判所相手に詐欺を仕掛けるなと思いますが、こんな詐欺なんですね。ジェームズ2世が、あるいはジェームズ2世の仲間がテロを計画してると、
うん、
だから自分がそれを阻止してくるから助けてくれ、
うん、
金をくれと、
うんうんうん、
でこれ運命のいたずらですね。その詐欺を仕掛けに行った時に、
はい、
ニュートンね、たまたまその裁判所に来てたんですよ。でニュートンはチャロなのかを知ってたので、
はい、
こいつ詐欺師だぞって言って、
うん、
建物出ていく前にね、捕まえるの。
おお。
で、しばらくですね、非常に環境が劣悪な、ニューゲート監獄ってところがあるんですが、
うん、
そこにチャロナは収監されます。
はい。
でもね、やっぱね、まあ、チャロナ運も味方するんでしょうかね。証拠不十分で釈放されちゃうんですよ。
うん。
で、釈放された後、ニュートンに反撃を開始します。
うんうん。
自分が逮捕投獄されたでしょ。しかも、うん、環境が悪いんです、ニューゲート監獄って、
うんうんうん、
ここに投獄されたからニュートンを恨むんですね。
はい。
でニュートンを攻撃しまして、造幣局が通貨偽造に加担してるって僕が言ったから、それに対して個人的な感情から僕にこう報復したんでしょっていう風にしてね、ニュートンを攻撃するんですよ、うんうん、あいつは個人的な恨みから僕を逮捕したんだって。
はいはい。
でこれもやっぱり証拠がないのでニュートン無罪になるんですね、
うん、うんうん。
でもですね、ほらニュートン、まあ、前回も申し上げましたがプライド高いでしょ。
うん。
結局ね、自分で、法廷でね、自己弁護をしなくちゃならない羽目になったんですね、ニュートンは。
はい。はい。
で、そのことにね、非常に大きな屈辱を感じるんですね。
うん。
ここで、こう、証言台に立ちながら、ニュートンは決意します。うん、あの野郎許さんと。うん、あいつ徹底的に追い詰めてやると。
はい。
で、最終的にニュートンがですね、チャロナーがですね、逮捕されるんですが、
うん。
この時チャロナー何やったかっていうと、モルトくじっていうくじがありまして、宝くじですね、
はい、はいはい、
宝くじみたいな債券みたいなものがあったんですが、
うん、
これを偽造してたんですね。
ああ。
でこれでチャロナー逮捕されます、
うん、
でまたしてもですね、環境劣悪なニューゲート監獄に投獄されるんですが、
うん、
やっぱ警戒心強いんですよね。一緒に逮捕されたりね、以前一緒に仕事をして逮捕されてた囚人もいるんですが、
うん、
この人たちに対してはね、警戒して何も話さないの、
うん、
でもね、やっぱ心の油断もあるんでしょうね。新しい囚人が来たんですよ。
はい。
新人ですって言って、
うん、
よろしくお願いしますって言って、
うん、
こいつにはね、なんか先輩ずらしてペラペラ喋っちゃうんですね。
うん。
俺こういうことやってとか、こういうこともやったことやってとかっていう、まあまあまあまあね、自分のこう、自分を大きく見せるためにいろんなこと言っちゃうんですね。
うん。
ところがこの囚人はですね、ニュートンのスパイなんですね。
はい、
だから、証拠が固まってっちゃうんです。
うん。
でもね、ニュートンに対してもチャロナーは許してくれっていう手紙も書いてるんですね。
うんうんうん。
私はめられたんです、うん、くじの原版を偽造したのは友人に見せるために腕試しでやったんですよと、
うん、
で奴らはそれ勝手に使っちゃったんですよと、私そんなこと思ってませんから、うんうんうん、不器用なんです本当はなんて言って、で手紙が来るんですが、ニュートンね、全部無視します、
はい、うん、
だってほら恨んでるもん、
はいはい、
俺に法廷に立たせやがってと
はい。
で、いよいよですね、裁判が始まるんですね。
うんうん。
で、当時の裁判って今と違うんですね。今だったらね、弁護人がいたりするじゃないですか。
はい、うんうん。
当時ね、弁護人いないの。
え？
基本的にね、弁護人もいなければ代理人もいなくって、
うん。
自分でね弁護するんですよ被告は。で訴追するのもね被害者が訴追するんですね、うん、自分で、代理人って考え方なかったんです、
はいはい、
それからねもっと恐ろしいのはね今では、うんまあ、通常の裁判では普通とみなされている推定無罪、
うんうんうんうん、
基本的に被告人は無罪という前提で調べていきましょう考えましょうっていうこの考え方もないんですね、うん、とりあえず有罪と恐ろしい恐ろしい時代です、
はい、
でチャロナーがですね裏切った人々いるじゃないですか昔の仕事仲間が、うんうん、彼らがですね次々と証言台に立ちまして、
うん
あいつですあいつですって言うんですよ、
はい、
ただやっぱり証言が確信をつかなくて実はちょっと弱いんですね、
うん、
なんでかというとですねチャロナーが実際に貨幣を偽造してるところを見たっていう証言が出てこないんですよ、
うん、
なんか持ってるのを見たとかやるって言ってるのを聞いたとかってだけで、
うんうんうん、
実際に見たっていう証言がありませんので、
はい、
でね、証言しかもほとんどがですね正式な起訴状の内容と関係がなかったんですね。
ああ、
なんかこういうこと言ってますそれは今回の裁判には関係ありませんみたいな、
うんうん、
で、まあ一応証言が出揃いまして、
はい、
陪審員制ですね陪審員が話し合いました、
うん
わずか 1,2 分です、
うん、
で証拠全然ないでしょ、
うんうん、
証言も弱いでしょ、
うん、
判決死刑おいちょっと待てですよ。
うわ
多分ねこの辺はねニュートンから手が回っていたんじゃないかな。でその後もですね監獄からニュートンに助けを請う手紙を書くんですが、
うん
返事は一通も来なかったそうです。
うわ
というわけで下平さん、
はい、
本年最後2020年最後の最後に、
うん、
ドーンと重くなるよ。うーん、
そうね。
前回クリスマスもねこんなこと話しちゃダメですよって反省したばっかりでしょ。
そう ね,
ね反省するが生かさないっていうこれがもうそんなに雑貨店ですから。いやー年の最後にね重い話をしてしまいましたけれども、まあまあまあまあまあ、こんな調子で今年1年間もお送りしてまいりまして。
はい。
来年もこんな調子です。
はい。
いや、もっと悪化するかもしれない。年々ね、悪化してますもんね。
そうですね。
でもリスナーの皆さんもそうでしょきっと。これを期待してるんでしょ一緒に悪化してこう、はい、もう行けるとこまで行こう。
そうですね。
で、そんな雑貨店にですね、食いつかれちゃった方々。
はい。
各界にいますね。食いつかれちゃった方々。
うん。
もうですね、覚悟というよりも諦めてください。
はい。
また来年もですね、お邪魔しますっていうよりも、うん、来年はさらにお邪魔していきます。もうなんならできればね、下平さん二人で行きましょうよ。
ああ、行きたいですね、来年こそは。
やっほーって言って。
うん。
そしたら多少緩和されるでしょう。またお前来たのっていう顔が。こちらの
下平さんです。
いやいやいやいや。ほら、この下平さんっていう新鮮なね、
あ
ちらにとって新鮮なキャラが来れば、はい、多少ほらよそ行きの顔してくれるでしょ。
そうですね。はい、
最近ね、僕ね取材に行くとね、よそ行きの顔してくれないのよ。いろんなあらは出さんぐらいの感じで、どうもみたいな感じになりますから。
あ
来年はですね、なんとかして二人で。いろんなところに足を運んでみたいなと思っております。はい、
そうですね。
じゃあ、今年1年間のですね、いろんな思い出話なんつうのは、はい、
うん。
まあ、オーディオブック限定版の方でやろうかなと思っておりますんで、
はい。
皆様からはですね、今年1年間の思い出、
うん。
こんなことがあった、あんなことがあった、はい、来年こんなことをしてみたい、
うん。
なんていうですね、まあ、決意表明とも取れるようなね、
はい。
そういったメールをですね、番組宛てにお寄せいただければなと思っております。
はい。
それじゃあ、そういったメールを寄せていただくためのアドレスを、下平さんお願いします。
はい。この番組、そんない雑貨店は、毎週水曜日の配信です。番組では、ご意見、ご感想、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは、zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は、他にも、そんなことないっしょ。そんない理科の時間 B と2番組あります。 そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。またツイッターやボイシーなどでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
じゃあ無料版の方はですね、ここで一旦締めとなりますので、
はい、
改めまして今年も1年間皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様からのですね、メール、これがですね、はい、やっぱり一番の僕らのやる気を出してくれる燃料になりますんで、
はい、
また来年もたくさんいただければなと思っておりますし、
はい、
本当に皆さんがどうでもいいよそんなことって思えるような番組作りを今後もですね、はい、していきたいなと思って、ぜひぜひ、はい、おりますんで、じゃあ今年も1年間ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。あれ、下平さんからはいいの？
え、
よろしくお願いされないの、下平さんは？
え、よろしくお願いしたいと思います。
この息の合わなさ加減ですよ。もうバランバランですもんね、我々ね。バランバランなまんまいろんな方向に行きましょうよ、ね、
はい。
それではそんない雑貨店、今年はこれにて閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。
来年もよろしく。